皆さんこんにちは。 EFT ジャパンチュンさんこと山崎直人です。ザ・モーゼスコードポッドキャスト、この番組は株式会社春秋社さんより発売されております。書籍ザ・モーゼスコードに関する内容はもちろん、引き寄せの法則に関する様々な情報音声でお伝えしている番組です。今回も EFT ジャパンインストラクターの北原さんとご一緒に番組をお届けしてまいります。では北原さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、いつもでしたらね、ここでテーマをお伝えいただくんですけれども、はい、ちょっとその前に一つだけ、聞いてくださっている皆さんご連絡がありまして、何かと言いますと、おそらく今聞いてくださっている皆さんはこの番組を iTunes とかね、うんうん、そのポッドキャストをこう聞く、ソフトでに番組を登録して聞いてくださっている方がもう多いと思うんですけれども、はい、僕らがそれを配信、番組配信したらそれを iTunes に反映してくれる、
自動的に、
自動的にね、うん、っていうサービスを今までポッドキャストジュースさんが提供してくれてたサービスを使ってたんですが、はい、そのサービスがですね、9月いっぱいで終了すると。
あ、はい、
で終了するとどうなるかというと、ポッドキャストを新しく配信しても、うん、それが iTunes に反映されなくなっちゃうんですね、
はいはい、
でそれだとちょっと困っちゃうので、はい、どうするかと言いますと、新しくですね、そのちゃんと反映するようなサービスを別に用意しました。
はい、
で、それに、今まで登録されてた皆さんはですね、そのサービスにちょっと乗り換えていただきたい、く必要があるんですね。
はい、
今後も配信をウォッチしていこうとされる場合は、はい、乗り換えていただく必要がありまして、で、具体的にどうしていただくかと言いますと、ザ・モーゼスコードのポッドキャストのページを開いていただきますと、右側に、最近の記事というのがありまして、はい、その上にですね、なんかオレンジ色のマークが、
はい、
マークがあって、なんかこう、電波が出てるみたいな、うん、そんなマークがありまして、はい、そういう、こう、バナーを用意しておりますので、そのバナーをグッと掴んでいただいて、それを iTunes の上にこう、ドラッグドロップしていただくと、うん、今後も新しい、ね、最新の情報をウォッチしていただけますので、ね、ぜひぜひ、登録していただいて、で、以前の登録はもう消していただいても、前の番組自体が消えたりはしませんので、ね、iTunes の登録をちょっとやり直していただければなと思います。
はい、
で、まだね、ちょっと iTunes なんか使ったことないんだということね、方はですね、まあ、これを機会に、ちょっと使ってみられても、便利ですからね、結構勝手に新しい番組が、どんどん入ってくるということになりますので、もしよろしければお使いくださいということで、ちょっとですね、これまでのに登録されて、してくださってた、皆様は、お手数をおかけするんですけれども、ちょっと登録をですね、やり直していただけるようお願いいたします。はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします、は
い。ということで、じゃあ今日のテーマをお願いできますでしょうか。
はい、では今日のテーマです。
はい、
EFT で具体的な出来事に取り組むのはなぜか。
はい、はい、そうですね。ね、EFT マニュアルの中でもですね、ギアリグエクさんがもう、繰り返し言ってることがありまして、はい、それは何かというと、EFT っていうのは具体的な出来事に対してやっていくんだ、
はい、
ね、やっていくと効果が高いよということをですね、もう本当に繰り返しこうおっしゃっているわけなんですけれども、
はい、
ただですね、ね、でもこう我らが感じる問題っていうのは、
うん、
具体的じゃないことが多いわけです。例えば、私は電車が怖いんだ、
うん、
とか、こうついね、いつも悪く考えじゃあ、悲観的なんだよね、うん、とか。問題って結構そういうことが多いんですよね。
うん、
我々がこう、個人で対面のセッションさせていただくときもそういうテーマが多いわけなんですね。
はい、
で、なので、クライアントさんですとか、まあおそらくこの、聞いてくださってる中、皆さんの中にもですね、こう、他の人にセッションしていこうとされる方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、うん、その中で、あ、わかりました。あ、そういう問題なんですね。
うん、
じゃあ、具体的な出来事で言ったときに、いや、違うねんと、具体的な出来事じゃなくて、私は、この考え方とか、
うん、
この習慣に対してやりたいのよと、
うん。
なんでそこで具体的な出来事なんかお話持っていくのって、分かってもらえないのみたいな、
うん、
ちょっとそこでミスマッチが起こるかもしれませんし、あるいは他の人にセッションするわけじゃないとしても、ね、自分のこの習慣、ついやっちゃう行動の裏側には、そんなん分かれへんよ。何が具体的な出来事が何があるかなんては、っていうことやっぱあると思うんですよね。 ただ、でもゲアルベルクさんはここで、やっぱ具体的な出来事にやる方が効果が高いんだと言っているわけです。うんうんうん、
はい。
で、ここで言うね、具体的な出来事にやっていくっていうのが、実際はちょっとね、考えてみると、2種類の具体性に2つのこう切り口があるんですよ。
はい。
ので、その2つの切り口についてですね、ちょっとお伝えしていきたいなと思っています。
はい。
で、その、まあ、どういうことかと言いますと、その習慣の奥にある、具体的な原因に対してやっていくというのが一つですね。
うんうん、
なので、これどういうことかと言いますと、我々のこう習慣とか、ものの考え方、うん、習慣的な行動とかね、ものの習慣的なものの考え方っていうのには、大概原因があるわけですね。例えばなんですけど、ある方がね、電車が怖くなったという時には、すごく以前、電車の中で本当にもうお手洗いに行きたくてどうしようもなくてっていうパニックになったっていう体験がある場合もあるでしょうし、もっと簡単なところで言うと、例えば私自身だったら、僕ね、ご飯を食べるときに、まんべんなく食べないと、ダメなんですよ。
はいはい。
なんかね。で、でも人によっては、メインのおかずを先にガーって食べちゃって、で、後でご飯だけ食べる方もいらっしゃるじゃないですか。それを見てもどうは思わないんですけど、自分はなかなかそれができない。っていうことあるわけですね。で、なんかそんなんあります？ちょっとした行動でもいい。
そうですね。
いいんですが。
なんかいろいろありますよね、考えてみたらね。何なんあるやろ。なんかパッと思い浮かべ
る。パッと出てこないですかね。そうですね。あと何があるかな。あ、例えばもう一つですけど、僕、セミナーの中とかね、こう、で、例えばどっかに出口を、ドア開けたりするか、どっかに出て行こうとした時にね、そこで、女性の方が向こうから来られて、自分がこっちに行ったりすると、なんかその女性の方を先にこう、通す、さ、なきゃいけないみたいな。
男性の場合。
男性の場合、あ、男性はそうかもしれないけど、どっちかというと女性の場合の方が、それがより顕著になんか自分がこう感じるとか。なんかその、そういう点では、こう、女性を先に優先しなきゃいけないんだ、みたいなのが、なんかあるんですよね。で、それが別に不便じゃないから別に構えへんのですけれども、でも、そこの、その行動の、をちょっと自分で振り返ってみると、なんかそうしないとね、なんか、こう、嫌な気分になるんですね。
あ、一個なんか思い出しました。
はい。
靴を履くときに必ず右足から履かないと気持ち悪いです。
うん、ああ、気持ち悪いみたいなのあります、はい。あ、なるほどね。そんなんもあるかもわかんないですけど、はい、それってね、なんだろうな。やめようと思えばやめられる行動もあるかもしれないんですが、うん、僕らがそれをね、なかなかやめられないとしますね。
うんうん、
なんか、やりたくないんだけど、やっちゃうこと。はい、っていうのは、大概の場合に、自分をその行動に駆り立てる感情的要因っていうのが裏側にあるんですよ。うん。なんか僕の場合ですよ、さっき言ったら、なんかちゃんとまんべんなく食べないと、なんかね、それをしてない自分は、なんかこう、親の言いつけを守らなかったとか、なんとなくダメな、いけないことをしたような感じがあるので、なかなかそれが抜けないわけですね。で、別に今困ってないから全然構わない、別にあってもそれは構わないんですけれども、これを変えたいなと思った時に、やはりその行動に自分を駆り立ててる感情的な要因を解消しないと、その行動っていうのはなかなか変わらないんですよ。で、その根底にある感情っていうのは、やはり具体的な過去の体験から起こってくるわけですね。例えば、一番分かりやすいで言ったら、親に、そういう風にしないと、ダメだよって言われたとか、うんうん、そういう風に食べないと、病気になるよって言われたとかね。だから、あるいは、女性を優先しないと、男としてダメなんだって言われたとかね。あるいは、もう、それがね、空想かもしれません。僕はそういう、なんか、映画なんかを見て、あ、女性にはそういうするもんなんだって、実際に言われてないけど、掴んだのかもしれない。何かを見てね、物語を見てとか。あるいは、もう全く関係ない、自分と関係ない人が、そのことで怒られてたのを見て、あ、自分もそうせなあかんにゃって、なんか思ったかもしれない。それ、なので、実際にあったことかどうか、それがフィクションかもしれないし、あるいは全く関係ないことかもしれないし、あるいはなんかこうもう、なんかもう誰かにね、なんかもうデタラメを言われたかもしれないわけなんですけれども、でも、何かの出来事、体験をして、 あ、そうしないとあかんねやって思った具体的な出来事があるんですよね、
うんうん、
で、その出来事があってその時に感じた感情があって、うん、それがもう数十年経った今でも自分をその行動になんか駆り立ててるわけですね、うん、なんかそうしないとその時に感じた気持ちがまた蘇ってきて嫌な感じがするわけなんで、すぐにやめれる行動とかは別に構わないんですけど、うん、なかなかやめられない、なんか自分が駆り立てられる、
うん、
てる行動に対してはその奥にやっぱり感情的な要因があると、
うん、
でその感情的な要因は具体的な出来事から来てるんだと、
うんう
ん、なので EFT で考え方を変えようとか、はい、習慣的な振る舞いを変えようとした時に、
うん、
的になるのは、うん、その行動自体じゃなくて、その奥にある感情的な要因、
うん、
で、し、もっと言うと、それを生み出した出来事が取り組むべき的なわけです。
うんうんうんうん、
なので、具体的な出来事にやると。
それってきっかけってことですかね？
まあ、きっかけって言ってもいいでしょうね。うんうん、そういう、こう、気持ちを感じたきっかけ。
うんうん、
だから確かにそうですね。きっかけと言っていいと思いますね。
うん、
ただ、まあ、きっかけと言うと、一つに聞こえるかもしれない。実際一つじゃないかもしれないので、うん、そういったのはまあ、要因、いくつかあるうちの一つかもしれないわけなんで、うん、まあ、要因というふうな言い方をしてるわけなんですけど。
思い浮かべてくださいって言った時に、何個か出てくる場合ありますね。
ありますね。
うん、
だから大概ね、その、自己イメージみたいなものって、一個の出来事が強烈なんかガーンってあるという場合もあるんですけど、
うんうん、
そうじゃなくて、ちょっとしたことをね、毎日言われ続けとったとかね。お母さんもそういう風にされて、誰かにされた、自分が見たとか、ちっちゃい、一個一個を取るとそんなに大きくはないんだけど、ちっちゃなことが積み重なって、私とはこういう人だって積み重なってしたりするので、まあそういう点では、きっかけというほど大きくはないかもしれない。でもやっぱそこには何かの過去の体験があるというわけなんで、そういう点で EFT は、その過去の具体的な体験、
うん、
その要因となった、その行動を引き起こしている要因となった過去の体験に対してやると、
うん、
これが具体的な切り口の二つのうちの一つですね、
はい、
引き金になったやつにやると、うん、
はい、
でもう一個の具体的な出来事っていうのがあるんですけれども、原因に対してやるって分かったと、
うん、
でも覚えてないですよね
覚えてないですね、出てこないって
覚え出てこないんですよ、
うんうん、
自分でも忘れてるし、
うんうん、
強力なやつやったら覚えてるかもわかんないけど、
うんうん、
強力じゃないやつなんて、いちいち覚えてないわけなんですよね。まあ僕も、なんで自分がまんべんなく食べなきゃ気が済まないかなんてことは覚えてないわけなんです。うんうん、なんとなくこうかもしれないなと思ってるんですけど。あ、でもこうかもしれないなって、いうことだったら、それは一つ出来事的につかめてるので、
うんうん、
そうかもしれないっていうことをやればいいわけなんですけれども、かもしれないなっていうことすら出てこないっていうこともありますよね。
はい、
っていうか、ほぼほとんどそうですよね。で、その場合の具体的な取り組みとして、
うん、
具体的な取り組みのもう一つの切り口はね、
うん、
それを僕やったら、まんべんなく食べな気が済めへんかった時の、
うん、
それを感じた具体的なシーン、
うん、
原因、具体的な原因じゃなくて、それに、その行動をした具体的なシーンを思い浮かべるっていうのがもう一つの切り口なんですよ。
うん、
ということだと、さっき木原さん、なんておっしゃってましたっけ、なんか、何に対してあるって言ってありましたっけ、
靴、
あ、靴か。
うん、
靴、まあ、わかんないですけど、靴だとしたら、自分が靴を履こうとした時に、
うん、
あ、右から履かなあかんって思った時がいつやったかな、うん、みたいなのを具体的に思い出すわけですよ。うん、で、そうすると、その時ってね、自分では気がついてないんですけど、なんかね、それをしつつ嫌な気持ちを感情を感じてたりするんです、うん。あるいはですね、それができなかった時に、どう思ったかっていうと、なんかその時に嫌な感情を感じてたりとか、
うん、
あるいはね、頭の中で、あ、こういう風にちゃんと靴はこっちから履けへんか、あかんわ、とか、
うん、
あるいはまんべんなく食べないと、なんかこう、病気になるかもしれへんな、みたいなのを無意識的になんか自分の中でね、こう、独り言みたいに喋ってるんですよね。
うんうんうんうん、
で、その、喋ってる思考、
うん、
あるいはその時に、使う時に感じてる感情っていうのが、 具体的な出来事につながる鍵になるんですよ。なので、その時に話し喋ってる自分の中のこう、自動的な思考、自分の頭の中でこう渦巻いてる思考とか、その時に感じている感情を具体的に掴んでいくと。なので、もう一つの具体的なやり方としては、具体的に原因を探っていくということと、今度はそれを感じていた、それを体験してた瞬間を具体的に探っていくと。そういう二つのやり方があるんですね。で、その具体的な取り組みを通じて実際の原因を探っていくと。なので、大概よくこう、EFT のセッションを見て陥りがちなパターンっていうのが、こういう傾向があるんです。とか、こういうものの考え方をしてしまうんです。あるいは恐怖症なんです。みたいな感じで、その、なんかね、ラベル、原因じゃなくて、問題のラベルに対してやろうとする。
はい
あれ、ラベルっていうのは、診断名とかね、それに対してやろうとするとやろうとしてもそこからその診断名のラベルから、そう実際にその時に、その行動に駆り立ててる感情になかなかね行き着かないんですね、なのでどうもこう話が上辺の表面的なところで終わってしまって、なかなかその奥に行かないということがあるので、なのでよくね、やるのは、その、あ、電車乗るの怖かったんです、怖いんですって言ったら、あ、そうですか、その、怖かった場面、一番最近感じたのいつですかとか、一番最初にその怖さ感じたのいつですかとか、あるいは、今までで一番強烈に怖かったのいつですかみたいな感じで、その、具体的な原因はわからないので、具体的に原因はわからないので、感じてることを具体的にしていくっていう、ね、質問を通じて、そういう具体的な場面を、明らかにしていくっていうことをやるんですね。で、その時に、自分にどんなことを問いかけてましたかね、とか、その怖さを感じながら、どんな感覚をもっと他に感じてたでしょうかね、誰か思い出す人がいますかとかね。なんかその、感じてた、具体的に感じたことにギュッと的を絞って、でそこから根底の根っこを探っていくみたいなことを、やっていく。ので、ね、具体的に、取り組むということで、具体的な原因なんてほとんど覚えてないよ、ということがあるならば、それを感じたシーンを具体的にやっていく。ということをですね、もしね、EFT やってみてなかなかうまくいかないな、ですとか、あるいはクライアントさんがいらっしゃるんですけど、なかなかこうセッション深まらないな、ですとか、あるいはクライアントさんがなんでそんなことを思い出さなきゃいけないのみたいに言われたときはですね、そういう理由があるんですっていう、いうことをですね、ちょっとご説明していただけると、あ、なるほどね、ということで、まあ理解していただけるかもしれないなと思います。で、ここで一つですね、皆さんに覚えておいていただきたいのは、なんかこう、我々ね、恐怖症がありますとか、こういうふうな考え方をしちゃうんですとか、自分でこういう人間なんですっていうところ、なんかね、そういう自分を責めちゃうところがやっぱあるんですよね。だから、それは、自分という人間がダメだからそうなんだみたいなね、なんかそういうふうに思っておられるところがおかしくながらあると思うんですよ、でも本当はそうじゃなくて、やっぱ何らかの原因があると、そこには、でその原因を解消できてないんだと、だからその原因を解消してあげれば、やはりその自分がねダメでどうしようもないという思いに繋がってた、もう行動、自分を駆り立ててる行動っていうのも、やはり解消することができるんだ、ね。で、その原因も、理屈が通らない原因かもしれないですよね。
そうですね。
なんか、分かってみれば、なんでそんなことって、思うようなことかもしれないんですけど、やはりそれなりの、
はい、
原因があると。大人の自分からは、想像もつかないような、そういう点では、ある意味、馬鹿らしいとすら言える原因、の場合もあるわけですけど、でも、それで痛い思いをした自分にとっては本当にもう重大な出来事だったわけなんで、まあ何らかの原因が必ずあるんだと。だから、必要以上にご自分を責めるのではなくて、ああ、やっぱそうだよねって、なんか原因がきっとあるんだよね。それを、まあきっと見つかるよみたいな。ちょっとですね、まあ自分を責めずにですね、まあちょっとこう自分を、優しく見てあげると。ね、ちょっとそれも、その原因が暴れ出すこともね、ないかもしれないなと思いますね。やっぱり押さえつけようとしちゃうとかえって暴れ出してしまうものなので。はい。ということで、今回はですね、EFT はどうして具体的な出来事に取り組むのかというテーマで、お届けいたしました。
はい。ありがとうございました。The Moses Code Podcast。 この番組では皆様からの体験談やご感想をお待ちしております。メールで themosescode.jp@gmail.com themosescode.jp@gmail.com までぜひぜひお寄せください。
はい、聞いていただいた皆様、ね、また暑くなってきましてね。
ねえ、なんかね、蒸し暑いですね。
蒸し暑くなってきまして。あ、まあ、で、もしかすると、ね、ここ最近の豪雨でちょっとね、被害を受けられた方もいらっしゃるかもしれないので、本当にまあ、天候、あるいは体調にですね、まあ、十分お気をつけてお過ごしいただければなと思います。はい。では、お聞きいただいた皆様が皆様ご自身であることに心から感謝しております。ありがとうございました。